無声あの夢の声って書いて無声。これね、あごめんダメだ、あのすいません、ちょっとあのいや、エコ欲しい、エコ欲しい。じゃミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。はいどうも、この番組では、皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、俺にはないけどね、ぜひお待ちしております。さらに、トムのおはこんちは版では、突然エッチなこととか言っちゃいますんで、それであのそれがあの下ネタとかであの聞き苦しいところで気分を害する方、これがいますんで、今日エッチなネタ出ます。あの先月は、説明が真ん中になるというね、最低なことしちゃいましたから、これ頭からちゃんと言っときますからね。あのエロいネタ喋りますんで、そういうことがダメな方はもう聞かないで、あの他のミュージックゼロチャンネルのね、いい番組増えてますから、新しい方も入ってますんで、そっちをお聞きになっていただいて、エロいのを聞きたい人だけ、ついてこいって話で、あの、まあまあ、無声ね。夢のせいって書いてあるんだけど、もう話しますよ。あの、夢のせいってさ、かっこいいじゃん。一応あの、なんだろう、無声とは、男子が、まあ、男子しかしないけどね。あの、男子しかしないけど、睡眠中に性的な夢を見ることによって、陰茎が勃起し、射精に至る現象をする。これね、俺ないんですよ。つばさんある？わ、つばさんもないんです。一応、精子の生成が、ま、一番盛んになる10歳から18歳ぐらいまでの、まあ、思春期から始まる男子に、まあ、大変多く見られて、生産過剰になった精子とかを、体外に放出するための生理的な、働き。だから病気じゃないんですよね。だから無精っていうのは、病気ではないんですが、ただ、どういう生理的な、順序によって、この現象が引き起こされているかは、現代医学をもってしても、あんまり解明されてない。まあ、研究しているお医者さんがいないのかもしれない。これは。だって、命に関わらないからね、お医者さんもそこに、気合い入れて、考えている人ってのは少ないと思うので、そのせいで分かってないんだと思うんだ。俺はね、そういうふうに思ってますよ。うん。で、まあまあ、それがね、通常の射精より、はるかに気持ちいいらしいね。ほら、やってみたい。やってみたいじゃん。だけど、なかなか、だいたいどうやってすんのさと。無精。だいたい夢見、エロい夢見たら、精子出すのかったら出さないわけで。エロい夢は見るけれども、別に射精するほどでは、ないじゃんっていう。ほだから、無精する方法、これ何年ぶりだべ。7、8年ぶりに、ヤフー知恵袋のね、お世話になりました。ヤフー知恵袋にはあったよ。何が何でも無精したいっていう板が。ばっかじゃねえの。でも、あった。で、まあ、簡単なんだって。射精しないこと。だからセックス、オナニーとかをとにかく我慢して、ひたすら我慢すると、まあ個人差はあるけれど、まあ健全な男性であればいつかは射精しますと。で、僕の場合、そのヤフー知恵袋の知恵者の方ですね、僕の場合11日でした。でも11日目にして無精をしたんですが、それがすごい気持ちよかったかどうかは、起きっぱな、だから無精して起きるんですって。だから要は気持ちよかったのかがあんまり実感としてわからないので、もう一回やろうとするんですけど、まあ11日間禁欲しなきゃいけないじゃん。それはまあ俺ぐらいおっさんでね、爺様になれば11日間ね、禁欲なんて言ったら別にへっちゃらへですけれど、精子がいっぱい生産されてもう大 りねえみたいな若い男子が11日間禁欲するってのは大変なことだと思うんですね。なかなかできないので、この知恵者の方は28歳の方ですけど、一度っきりです。それ以外にはできなかったと、断言しているので、意外とね、その、なんだろう、四六時中こう、無性するとか、無性を何回もこう味わってる人っていうのは、かなりの少数派マイノリティだと思われて、経験がない人の方が多いんだと思います。これね、無性したことあるっていうのを聞いたことがないっていうか、漫画であったよね。漫画でパンツの中恥ずかしいなってこう出ちゃうっていうの、あれを見たことあっても、じゃあ実際友達とかにお前無性したことあるっていう話を聞いたことがない。多分それはかなり恥ずかしい話だったし、多分聞いたとって相手も恥ずかしいから友達も絶対言わないことだろうから、これなかなかわからないけれど、今になって思ったんだけど、それね、無性はすごいらしいよ。ネットで無性体験談って検索してごらん、すっごい出てくるから。ものすごくで、もうね、結構ね、ちょっとやってみたいなと思う。例えば、もう、こう、年齢不詳じゃなかった、体験談っていうの？今でもはっきり覚えています。中学3年生の3月。朝、起きようとする寸前。一休さんのガールフレンドの、さよちゃんが出てきて、無理やり、さよちゃんの服を引っぺがした瞬間に、僕は言ってしまったんです。まさか、よりにもよって一休さんで、無制するとは。ただ、ものすごく気持ちよかったです。ところ、脈略ないことがいっぱい書いてあるから、それを読んでると、俺もね、やばい、無制したいって思うんですが、なかなかね、オープニングから6分もかけて喋ることじゃないですけど、ちょっとね、無制してみたいと、あなたも無制してみたくありませんか？これなかなかなんだろうね、できる人とできない人がいるので、俺もしかしたら一生できないかもしれないけれど、ちょっとチャレンジしてみようかなと。こんなもうね、おっさんがやることじゃないけどね、チャレンジしてみようかなと思うので、できたら成功したらまたどっかで喋るかもかな。この番組は、インディアリティザドリーム、もう、インディアリティザドリームじゃねえよね、もうこのこと喋ってて、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
あのアイドルがあんなエッチなことを、ドッキドキ、有名人の抜けるエッチな発言集。これね、気になってたんでね、ずっと気になってて、ずっと気になってたけど、いや、どうなのって思って、ネットにはいっぱい転がってるの、これが。ニコニコ動画の時代から。でも、その有名人のさ、エッチな発言集って何っていう頃、陰部の部分っていうのは、おちんちんじゃない方の女性器の方ね。女性器の方って、まる、こ。ね。これをね、連発で喋んなきゃいけないから、全部まあまるこっていうのもあれなんで、これ全部おまんじゅうってします、俺。今から。女性器のことはおまんじゅうね。だから、そのおまんじゅうって発言する、サイトっつの。例えば、ニコ動であるのは、真壁かおりさんのおまんじゅう発言。それから、仲間由紀恵さんもおまんじゅう発言ありますな。で、マックスに至っては、おまんじゅう、おまんじゅう、おまんじゅうと、こう、なんか、騒いでますな。 こうやってだからそのおまんじゅうってその有名人がこう声に肉声に出すっていうのはものすごくある。うん、こう藤崎奈々子さんのフェラッチオかなり言い慣れた表示でさらっと言ってますっていうのはね、このこれもまあ結構でも医学用語、フェラッチオって医学用語か、あらなんだっけ、でもこれはちょっとでしょ。だけどスザンヌさん顔にかけて、あ、これはエロいですよね。あのなかなかこれはね聞きたい、すごく。でこのね顔にかけて発言結構あります。坂下千里子さんバージョンもありますね。坂下千里子の顔にかけて、あ聞きたいですな、これも結構。うん、であとね山本あずささんの勃起っていうのもありますね。勃起で、あこれ本当にっていうか、なんかあのあれですけど、あの違う意味で言ってるんだろうという松島奈々子さんのダメ、中はダメっていうのも、これ違う意味で言ってるんでしょうけど、まあ悪くないですね。悪くないですけど。で、このあの、まあまる子のあの、おまんじゅう発言。おまんじゅう発言は、地方アナウンサー連発してます。地方アナウンサー、まあまる子で検索すると、もうすっごい山のように出てきますよ。こんなにあんのかってぐらい出てくるので、面白い。面白いっていうか、面白いっていうのかな、これ。で、俺的にね、絶対聞きたいと思ったのは、広末涼子さんの、お口でしてあげようか。これはね、あの、一人で喜んでるけど、なかなか聞きたい。これは、何基準っていうか、どのシーンで、どのドラマの何で、どの映画のどれで、が聞きたいなぁ、なんていうね。意外とね、まあ、一応見ちゃって動画が、あれこれね、なくなる可能性もあるから、まあ、早い方がいいとは思うんだけど、あの、こんな年になってね、こんなおっさんになってね、そういうことを、で、こう、検索すると思わなかった気がするんだけど、まあね、基本的にさっきあの、なんだっけ、無声を検索して、この、ヤフー知恵袋を徘徊してなんて、久々にネットの、そのあの、なんだろうな、こう、ダークな陰部のところを、うろうろしたおかげで、なんだろうな、意外と、そんなことあるのねっていうことに引っかかってみたら悪くなかったっていうね、あの小馬鹿にしてたことなのにバカじゃねえの、そんないいじゃん、あのおまんじゅうって何回言ったってとか思ったけど、意外とね知ってる女優さんとかが言うとあの趣が違う実際自分の好きな人じゃなきゃダメだよ。あの別にあの興味も何にもない女の人が言っても楽しくないでしょ。自分が好きな女優さんとかあのアイドルが言うから面白いんだけど、あの思いのほか悪くない。思いのほか悪くないのと、あと思ったよりね、あのウィキペディアはバンバン使えますよ。俺バンバン使うけど、意外とね、エロい画像がウィキペディアに普通にあるんだなっていう、あの、この検索の中でね、あの、例えばね、メコスジって知ってる？メコ、これ昭和の人間かな？あの、パンティーに、おまんじゅうの形がこう、くっきりとこう、シワになって出ることを、あの、メコ筋っていうんだね。でも、そのメコ筋っていうのをウィキペディアで検索すると、その画像出てくるんだよ。結構。なかなかね、あの、あ、エロっていう。これでね、画像をウィキペディアを入れてくれるとは思わなかった。それと同じような感じで、胸ポチって検索すると、結構ね、あの、なんだろう、ピタッとした服で、ちゃんと乳首が、ここですってわかる。感じの画像が入ってる。で、まあ、それと同じで、あの、普通にね、あの、 よくあの小学校の時にさ、あの国語辞典でセックスって引いて、あの当たるか当たらないかとか、女性器って引いて、あの友達で 3,4 人でゲラゲラ笑ってるレベルだよ。もうあの俺のおっさんてか、この50になってこんなもん検索するのかっていう気はするけれど、女性器あのこれウィキペディアでね、女性器あのそのものですよ。まあまあウィキペディア自体がね、っていうかインターネット自体がね、あのその修正しなきゃいけないっていうところはなかなかのね、なんだけど、これ誰のとかっていうのはもう全然関係ないのね。だけどウィキペディアで女性器って検索すると結構なことね。あと俺的にね、俺的にもう俺変態でいいよ、俺はもう変態でいいけど、マイクロビキニって検索してる、見てみ、あの結構とんでもない画像出てくるから、ウィキペディアダメだろこれっていう、あのマイクロビキニはおすすめですよ、おすすめします。なんでおすすめするのかな。でもね、なかなかで、かなりのね、あのこれアップしてる人が、ほらウィキペディアってのはいろんな人がアップしていいわけだから、あの意外とね、荒い画像が多いのよ、ウィキペディアって。軽くしてあげたいということを考えるから。でもね、この今、俺が言った、あの、メコ筋とか、胸ポチとか、マイクロビキニ、高解像度の画像が、でかい画像が貼ってあることが多いから、面白いよ、これ。あの、まあね、あの、見たい人だけね、あの、見たい人だけだよ。あの、ウィキペディアでエロいこと言ったって、別にエロサイトなんて山のようにインターネットあるからね、わざわざウィキペディアでエロいことを想像しなくてもいいんだけど、これあの、なんだ、厨房とか高校生の、よく考えてごらん。視聴者。あの、ウィキペディア見てんだよって言ったらお母ちゃんも騙せるぜ。だけどそこにエロいものが入ってるっていうね、この辺のこう美学を、あの視聴者にも味わっていただきたい。バカじゃねえの俺、そんなこと言ってもしょうがないけど、ウィキペディアも意外とエロかったっていうのをね、知っといていただきたいと、そういうお話です。どういうお話だ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいね。お願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
いや、6月エロづいてんな。エロネタしか喋ってないけど、もう全部エロネタでもいいかもしれないけど、あの最近ね、あのこう AV 女優やっていたって人がカミングアウトして、それ出版物にしちゃうっていうのが結構たこう矢継ぎ早に出てて、で、お、俺の知ってる人だとか、最近そういう子がよく多い。それはまあ、あの、最近熟女 AV 女優もすごく増えたし、熟女っていうジャンルがもう完全にこう、一人歩きしたっていうか、あの、ちゃんとしたジャンルになったよね。あの、昔は極物の中にあったんだよ。マニアックの中に熟女ってあったんだけど、今そうじゃないもんね。もう熟女っていうのはもう完全にジャンルとして存在してて、でその中でももう人気熟女女優っていうか、要するにアイドルと同じぐらいに熟女っていうのがもうすごい人数と、なんだ、いっぱいいて、でそれぐらいの人気あんだよね。で多分おっさんが熟女見てるんじゃなくて、若い子が熟女見てるっぽいね。あのまあ、そのどこの統計かはわざわざ言わないですけどって、俺も言えないけど、あの女の人も若い子を欲しがる傾向にあるっていうの。例えばその同年代で不倫が行われるとかじゃなくて、女の人はどんどん若いツバメっていうの、昔は言ったけど、そういう子を狙うようになってる。それもその30歳ぐらいのまだ熟女の入り口に入ったぐらいの方も 二十何歳の若い子を欲しがるっていうのかな、と付き合いたいと思うっていうのが顕著になんか出てきて、もうすげえなっていう、あの、まあ、俺が25、6かの時にアダルト業界に5年ぐらいいたんですね。でその時ってあのまさにバブルの絶頂期で、あのとんでもねえもういっぱい作ってたの。まだあのソフトオンデマンドってのが一番人気っていうか、あのなんだろう、イケイケの状態で、なんだろう、あの全裸シリーズってのがあったのね。で全裸シリーズって最終的に全裸野球とか全裸ドッジボールとかそういうのまで行って、最初ねフィギュアスケートとかそんな感じで、その全裸でなんかするのがエロいっていうのでやったんだけど、どんどんどんどんあのなんだろう、あの常軌を逸してきて、最終的に全裸ロッククライミングとかって言って、あのこうなんて安全ケーブルで空中のところでファックするっていうのを売りにするって、もうエロじゃないよねそれって、サーカスじゃんっていう、そんな状況になってて、でなそこはあのなんだろうな、結局さアダルトの、まあ、ものってオナニーするための材料としてみんな買うじゃない。もうそこまで極物になるともう笑っちゃうもんね、あの全裸シリーズは。だそれはあのソフトオンデマンドがあまりにもやりすぎちゃって、その行き切っちゃってね、あのなんだろう、視聴者をこう引かせちゃったらね、ダメだよそこまで言ったら笑っちゃうからおちんちん立たないよっていう。でそれでまああのものすごい金かけてたのね、あの要はわざわざ海外に行って、まあだから日本で全裸で吊るされていい警告一個もないじゃんあのだから、あのそういうことが大丈夫な場所に行ってわざわざあの女優さんと男優さん連れてって、それもあのほらね、そこそこ安全講習して、それも高所が大丈夫な女優さんと男優さんじゃないけど、そんな器用なことできないからっていうのを、いろんなことで、まあまあその頃はあの世界的にもおかしかったんで、あのなんだろう、バンジージャンプしながらやるとか、あとセスナの上からはめて降りてくとか、あの空中ではめるとか、もうこれもエッチじゃないよねっていうのがバンバン出てた頃だから、なんかその世の中全体がちょっとおかしかったんでね。でそんなものにすっごいお金かけたから、一本の単価がバンバン上がって、そのなんだ、ちょっと売れたぐらいじゃ回収できないぐらいお金をかけてて、会社は本当に傾くぐらいまで行ったのね。でその後にもう今でもこう伝説的に、今でも今の若い子ですら知ってる、あのマジックミラー号が行くっていうね、もうあの超ヒット作を生み出すわけですよ。であれってのは4トントラックがマジックミラーになってて、渋谷のスクランブルとか、あれもあれでさ、もう証拠みたいなもんだから、よく逮捕者出なかったなと俺思うんだけど、要はあのスクランブルの真ん中に駐車してるけれど、実は中では布団引いてて全裸でやってるやつがいるっていう、でも外から見ると単なるトラックにしか見えないっていうのをバンバンやって、でそれを今度素人の人がなんだろうカメラ回ってると脱がないくせに、そういうその人前で行くとものすごい興奮して脱ぐようになるんだって、そのまあ高橋がなりさんって、あのね有名な AV 監督さんが言い出して、えそうなのっていうぐらい素人の方が脱ぐようになって、でそのだ昔はギャラとかね、その借金があるから借金返済のために AV やりますとかっていう人がほとんどだったのが、どんどんその楽しいからやるとか快楽を求めてやるとか、そういう人に切り替わっていって、そのなんだろう、 AV 女優がそのステータスじゃないけど、自分がやりたくて AV 女優をやる人とかどんどん増えていった時代でもあるのね。でそれが今になって、もうその要は昔はアイドルっぽいその可愛い子が AV 出るって言ったら、もう5本ぐらいの契約で数千万円とかザラであったんだけど、今はもう本当に100万200万ぐらいで、あの顔バレでエッチする。でそのエッチも1本2時間ぐらいだけど、シチュエーションも変えて2発3発どころじゃなくて10発ぐらいやらなきゃいけなくなってるぐらい濃厚になったのね。濃厚になったことやることいっぱいあるけれど、ギャラは低くなったはずなのに、だけど一昔前よりも全然なんだろう、可愛い子多くなってね。だからどう世の中どうなってんのって気はするんだけれど、 でもまあ変な話、20年前ってほら結婚するときに処女性みたいのがあった時代もあったじゃない。箱入り娘で、でその、誰かとエッチなことをした時点で傷物っていう言い方をするっていうさ、あ、それはどうなのって昔から思ってたけれど、でもそういう文化はあったはずだよ。でも今ないもんね。要はむしろお前その年まで処女なのかよっていうのが平気で言えるような、時代になっちゃったっていうのは、あ、変わったなという気はするけれど、そうそうそう、今日朝ね、あの、なんだろう、NHK で、あの、だろう、妻とか、家内とか、嫁っていうと、腹立つ。だから、奥さん自体が実は呼ばれたくなかった。え、なんでなんでって、すごい、すっごく不思議だったんだけど、要は、なんだろう、夫婦が性を変えることにどう思いますかっていう質問から始まってるね、この朝のその NHK のニュースは。要は、名前を変わること自体が当たり前、女性があの男性の性に変わるのは当たり前で、でその時に、お家に入るから家内、家の中、それから、こっちがもらうから嫁、それから奥様も、あの、要は、まあ、とにかくだから男性上位に聞こえるっていうの全部、あの、女性が男性に仕えてるように聞こえるっていうので、全く俺多分ね50年間そんなこと考えてもいなかったから、どうしたもんだみたいな、ちょっとカルチャーショックだったので、今日まさに今日なんだけど、今日の NHK の朝、奥さんだけど、その妻をの呼び方をどうするのっていうので、俺はね、あの、自分のかみさんって言うのね。それはなぜかっていうと、刑事コロンボが好きだったからっていうだけで、あの、うちのかみさんね、今日怒ってたんですよって、あの、殺人者に、こう、自分が話すときに、あの、お前犯人でしょって言う前に、うちのかみさんはって話をするっていうのが、あの、刑事コロンボの、まあ、メイン。わかんねえかな、今の刑事コロンボ。で、その刑事コロンボをやりたくて、あの、この前、そう、田村正和さん亡くなっちゃったね、突然話すけど、あの、そう、それが、あの、てなんだ、古畑任三郎、出た、古畑任三郎の、まあ、ベースになったのが、刑事コロンボってアメリカの、テレビドラマだったね。大好きだったんだけど、何かのきっかけで見るといいと思いますね。あの、お、刑事コロンボのあの、俳優さん、名前出てこれや。なんだっけな、ピーターノース違うな。ちょっと待ってね。いや、出るかな。刑事コロンボ。刑事コロンボ。俳優。キャストか。あ、ピーター・フォークだ。ピーター・フォークっていう方で、まあ、なかなかね、いい、あの、いい感じのおじさん。あの、アメリカ、ビートたけしがアメリカ人だったらこんな感じじゃねって感じのおじさんなんだけど、俳優さんの中で結構俺も好きな人で、その人の、まあ、言い方が、神さんだったんで、俺ずっと神さんって言ってたけど、まあ、意外とね、あの、社会的にその、ああ、なんだ、上から言われてるから、そういうふうに嫁がとかって言われると、イラッとしてる奥さんが結構いるっていうのは、お、びっくりしたね。あの、カルチャーショックだったんで、最近、だから友達の周りでもそういう風に言ったり聞いたりしたら、ちょっと、なんか聞いてみようかなって気になった。あの、嫁さんって呼ばれるの嫌だとか、うん、考えてもいなかったから、ちょっとそのニュースを見た時に、友達の嫁さんに、お前、神さん、嫁さんってか、奥さん、妻って呼ばれたら嫌なのって、ちょっと聞いてみたくなったんで、みんなもね、ちょっと、ね、聞いて、あの、知り合いでいたら、ちょっと聞いてみると面白いかもしれないね。考えたことの、本当に考えてなかったから、そんな、こう、人をいじめるというか、あの、上から目線でね、あの、言った覚えが一度もないので、多分、世の男性もそうだと思うので、今回の NHK の今日やった、まあ、今日って5月の25日なんだけど、のニュースは、ああ、不思議だな。ちょっと、あの、しまんねえけど、この話。あの、みんなも調べてみて。俺もなんかこの話は新しくなったらまた喋るから。うん、以上。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。
こんにちは。
SK ムーブメントの DJ ソータと
天狗です。
僕たちのチャンネルではファッションの話だったり、音楽の話、最近あった面白い出来事、皆さんと一緒にできるゲームをしたりと、そんな番組になってます。そして、ちなみに僕たち来週デビューシングル、ビスケットリリース予定です。
っていう冗談なんですけどね。
ぜひ聞いてね。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル。
うわー、終わんなきゃ。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストぜひお待ちしております。それから番組ツイッター、ビアン組だって、番組ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネル、M アンダーバー Z アンダーバー CHANNEL で打てば一発、カタカナでミュージックゼロチャンネルで検索しても OK でございます。フォロー、リプライ、どしどしお待ちしております。そしてツボさん、デルタ IR でエア、これで一発で来るから、最近一発で来る？なんか検索すると、でもやっぱり来ますな。あのデルタ IR はね、もうね、素晴らしい、上位に来ます。で、僕の方はトムボックスなんですけれども、O のところに両方オメガを入れていただけると T オメガ M B オメガ X で、かなり絞られますが、最近高橋智明とかですね、歌ってみただけでも行けますし、 YouTube 内だとね、 YouTube 内で検索していただければ上位に出るので、YouTube だと、つぼさんのエアーともども、チャンネル登録といいねを押していただけるか、 Twitter の方はフォローしていただけると、リプライもいただければ、リクエストくれればね、喋るからね、ツイキャスとかね、リクエストがないだけで、あの、どしどしお待ちしておりますと。この番組は、In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。トムでした。高橋智明でした。また来月会おうね。さようなら。